おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
相沢忠宏の黒曜石の採石場と杉原が見つけた握り斧ですね。うん、この二つが日本に石器時代があったことを証明し、手斧の発見はアジアで初めて、東洋史を揺るがす大発見になったわけですよ。
はい。
ついこの間まで土器拾いの現場だった稲荷山の切り通しが岩宿遺跡となるわけですから、風景が一変するわな。
はい。
しかし、考古学会ではこの杉原の発見も含めて、ちょっと先走りであると。後期旧石器の発見は激しく疑われた。杉原は対抗するように、これやっぱ岩宿ってのは宝の山なんだな。約2万年前の地層から石器群を出土。
はい。
こっからが面白いね、かなね。それからわずか2年後の1951年、昭和26年、滝沢博君、16歳が東京板橋区諸から石器を発見。これ、諸遺跡になっちゃうんです。
はい。
板橋のど真ん中で石器が見つかるんですよ。そうすると、関東は富士山の灰が降ってる死の世界ではなくて、人間が明らかに獣を追って生きてたっていう、緑の浴屋だったのではないかということで、ついに、文部省も態度を変えて、日本史の1ページ目が全部書き換えられたんです。
はい。
1ページ目には、岩宿遺跡の相沢忠宏なんですよ。彼が黒曜石を見つけたんで、旧石器発見への火が灯ったということで、サポートをしてくださった杉原という明大の教授さんもみんなお譲りになるもんですから、彼、マスコミの大ヒーローになるわけですね。しかも、独学の人じゃん、はい。日本人が一番好むタイプだよね。今さ、ほら、なんかよく言うじゃん、金銭の差で親が金持ってるか持ってないかで子供の学力が決まるとか。
ああ、言いますね。なんかそういう調査結果が出たって。
バカじゃねえか。いや、ごめんなさいね、皆さんね、激しい言葉使って。でもね、文科省かなんかにお父さんが勤めててね、そこんちの息子が難しい医学の大学校行ったら、やっぱりね、裏から手回したんじゃないのって思うのが世間ですよね。
今そう思っちゃうことありますね。
で、現実にそういうこともあったし、でも、はっきりしてるのはね、世間はその子を優秀と認めないんですよ。勉強机も持ってないのに、あの子は東大に入ったってことが、
はい、
あなか頭がいいって言うんですよ。
はい。
んた、親が金持っててなんだ、休みの日ポロンポロンピアノ弾いてるうちのお嬢ちゃんが東大に行ったから、なんだ、当たり前じゃん、そんなの、おめえ。タンパク質なんか取ってないんだけど、妙に頭がいいとかさ、タイとかあんたマグロ食って作った頭じゃなくて、ジャコをかじりながら、優秀な頭を作ったっていうのを優秀って言うんだろ、
はい。
なあ、トンビが鷹うんだってことが、偉いことなんだよ。たかがたかうんで何が面白いんだよ、あんなもん、あんた。俺から言わせるな。
ごもっともだと思います。
すみません、ごめんなさい、ちょっと興奮して。
はい。
で、何が言いたいかというと、相沢忠宏さんに、うわーっとメディアがたかるのは分かったよね。戦争の時に兵隊に捕らえて勉強できなかった青年が、闇市でバイトをしながら、遺跡発見に燃えて、日本史を変えるような大発見をしたっていう。こういう人がこそがやっぱヒーローなんだよな。
はい、
この相沢さんのプロフィールはというと、生まれは東京羽田。歌舞伎の囃子方の笛の奏者であった父。
はい、
ところが日中戦争から太平洋戦争の拡大で暮らしは急迫し、11歳で浅草の履物屋へでっち奉公。この貧しさよ。休日は骨董屋の店先に並んだ古いものとか見ると、妙にこう胸がときめくという。
はい、
で、ひそやかに夜間学校へ通いつつ、自分が手に入れた石斧の先生、これは何ですかって聞いたりなんかすると、その先生がお前は珍しいものを持っているな。それは縄文時代の石斧のではないかとかって、
はい、
言う。そのうちに、彼は考古学に魅せられていって、上野の博物館に通うようになる。と、はい、 その上野の博物館にもとっても素敵なお兄さんがいて、上野の帝室博物館、現在の国立博物館へ行くと土器、石器が並んでいる。見ているうちに若い館員さんが出てきてね、戦前のことだから袴かなんか履いてんだろうな、
はい、
閉館だけど君だったらもう少し見てっていいよなんて優しい言葉をかけてくれて親しくなったという、
はい、
このお兄さんがだったらさ丸々へ行ってごらんって言って東京で土器が見つかるそういう場所を教えてくれるんですね。地図を書いてくれるんです、うん、そこで相沢青年はそこへでっち奉公の休みのたんびにちっちゃなスコップを持って出かける少年となったという、うん、いい話でしょこういう人のことはあんた優秀つんだよこんなもんな文科省まあいいかくどいか話あぐずぐず申しません。この次来週か
どうです
来週の続きとなりますんでこうご期待。